綾野のフリー&イージー。さあ今日も始まりました、綾野のフリー&イージー。はい、ということで皆様7月に突入いたしましたよ。はい、この番組はですね、シンガーソングライターなどをやっている、などですよ、ほんと、などをやっている高梨綾乃がゆるふわーっとした30分をお届けする番組でございます。はい、7月っていうことでね、まあちょっと、そうですね、夏がそろそろやってくるのかなという感じなんですけれども、まあまだね、日本の夏というのは7月も、そうね、梅雨明けするまではちょっとね、じめっとした感じの日々が続くと思うんですけれども、でも今年の梅雨結構ね、空梅雨とか言われてますよね。なかなか、なんて言うんですか、こう、あんまり雨降らない、思ったより降らないですよね。この間ね、うちの近所にですね、近所でもないんだけどさ、あの自転車で10分ぐらいかかるからそんな近所でもないんですけど、まあうちから一番近い川、一番近いのかな、あっちの方が近いのか、まあいいや、そんなことはいいや、うん、ね、あの結構水がね、あんま普段から少ない川なんですよ。でね、その川にちょっと、まあ訳あって特にないんだけど、あの近くに用事があって通りかかったらですね、もう水が何も流れてなくて、ほんとほんと、もうね、どこが川なのぐらいの勢いですね。まあ土手があって、まあ川、まあ普段水が流れてるとこがあって土手があってってなってるから、あ、これは川なんだなってわかるんですけど、もうね、全然ね、水がね、一滴もなかった。びっくりした。うん。まあでも、あの川もね、あの台風とか来ると結構増水して、増水してやっと普通の川レベル。の、まあ、ちょっと水の少ない川なんですけど、あそこ氾濫とかすんのかねみたいな感じなんですけどね。まあ昔その何ですか、氾濫を繰り返していた頃にがあったらしくてですね、それこそもう1000年以上前の話らしいんですけども、多分ね、まあ氾濫を繰り返していてような時があって、まあその時にね、弘法大師が、かの有名な弘法大師がですよ、こんな偏僻なところまでやってきてですね、なんか、船をね、渡してるおじさんが、おじさん？地元のおじさんがいたらしいんですよ。で、そのおじさんが、まあ、川がね、あんまりにも水が多くて、みんな、まあ、徒歩じゃどうしても渡れないからっていうんでですね、船を、やってたんですけど、ぼったくりをね、してたという話があってですね。で、まあ、私もあっちに行きたいから、あの乗せてくれっていう風に弘法大師が言ったら、まあめちゃくちゃぼったくりな値段をね、請求されたと。で、けしからんと言った弘法大師はですね、すごいっすよ、持っていたあの杖をですね、トンってやったらですよ、川の水がみるみる減って、そんなバカな、それでですね、船をね渡すその人はね、仕事をなくしてしょぼんぬってしたっていう、まあそういうね、お話があって、弘法大師何してくれんじゃって話なんですけどね、ぼったくりしてた方が悪いんだけど、でも何もほら、無職にね、職を失っちゃったらかわいそうじゃないかっていう話なんですけども、まあそんな伝説が残っている、だから今水が少ないんだよって言い張っている、そんな川が近くにありますね。で、まあそんなこんなでですね、今月ものんびりと30分お送りしていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。
この番組はレディオ &TV 配信サイトエンタメディアジャパンをキーステーションに FM ネットワーク11局でお送りいたします。
フリー&イージー、今日は何の日？7月1日は国民安全の日だそうです。なんだこの偉そうな日は、ということですね。まあ1900、まあお分かりかと思いますが、政府の方が決めたっぽいですね。はい、1960年5月の閣議でですね、1960年5月、に決まったらしいんですけどね、産業災害 産業災害、交通事故、火災等の災害防止を図るために制定したらしいです。まあ、全国安全週間っていうのがあってですね、それの初日でもあるそうです。そうなんだ、なんだかかんだかわかんないですけど、まあ、7月は暑さで気が緩んでね、事故が多発するらしいです。ほんまかいなと。そんなわけで、てか暑さで気が緩むっていうかね、集中力がね途切れるっていうかね、多分ね熱中症とかもほら最近あるじゃないですか。そういった感じでやっぱ頭がどうしてもぼーっとしちゃうのかなっていう感じがしますね。7月とかは特にね、まあ、7月っていうか、まあ、最近はやたらと夏暑いし、今年なんかね5月ぐらいからめちゃめちゃ暑い日があったりしてね、もうすでにもう5月の時点で夏バテ状態、うちの猫とかしてましたけど、はい、うちの猫ね夏バテするんですよね、毎年、夏暑くなり始めると食欲が突然なくなってしょぼんってして寝てるんですけど、まあなんかどうしたんだろうどうしたんだろうって、まあ、最初ね、猫と暮らし始めた頃はまあ慌てて病院に連れて行ったりもしたんですけれども、全くね何のもなんか病気でも何でもなかったんですね。でまあやがて食べるようになって、だからね、なんだろうなって、まあ2年ぐらいなんでか分かってなかったんですけど、まあ、3年4年ぐらいになめぐらいになってくるとね、あ、これは多分夏バテだっていうことにね気づきまして、そうそう、それからはね、まあ、また夏バテしてる大丈夫みたいな感じですね。ひんやりマットみたいなのはね、まあ、最近あるじゃないですか、ペットショップとかで。そうそう、そういうの買ってみたりとかしてですね、ひんやりさせてみたりとかしてですね、まあ、食べられないんだったら、まあ、無理に食べさせることもないかなみたいな感じで、そうそうそう、そんな感じで、まあ、のんびり構えていますね。今年うちの猫の夏バテは5月のそうね後半ぐらいにやってきましたね。バテてましたね、デローンってしてた。でもね3日ぐらいするとまた食べるようになるので、まあまあまあって感じなんですけど、でもうちの猫はあれですよ、なんかほらなんていうんですか、おやつのね、うちお魚をあげてるんですよ、キビナゴっていうやつなんですけど、それをね食べさせてるんですけど、とってもそれが大好きらしくって、ご飯食欲がなくてご飯食べないのにキビナゴだけは食べるみたいなおやつの時間だけは食べるみたいな、そんな食い意地の張った猫なんですけどね。なんですかね、まあ人間もほら夏バテ食欲ないけどアイスだけは食べられるみたいな、そういう時もあると思うんですけど、キビナゴだけは食べられるうちの猫と。まあでもあれもまああんまりね、なんか猫的には体にそんなに良くないらしいので、まああげすぎないようにしているんですけれども、まあ大好きだからさ、他のおやつに変えるのもかわいそうかなって思って、ちょっと少なめであげております。で、あれ安全の日の話どこ行っちゃったの、猫の話じゃんこれ。
フリー&イージー、綾野がテーマトークをするのだのコーナーです。さてさて、このコーナーでは私高梨綾乃がテーマに沿って独り言のようにお話をしますので、皆さんはそれを聞いてふって思ったりとか、ほうほうって思ったりとかしてもらえると嬉しいです。はい、このコーナーではですね、いつもテーマを募集などしておるんですけれども、まあ、とりあえず今回も特にテーマの募集、応募がなかったような雰囲気なので、まあ、とりあえず自分で勝手に決めたテーマをね言ってみたいと思います。じゃじゃん、7月ということで七夕とかにしてみますかね。はい、七夕について語ってみよう。まあ七夕というのはですね、昔々あるところに、まあいいや、織姫様と彦星様というのがいてですね、彦星くんは牛飼いだったんですね、ももさんを飼ってたわけです。はい、それでですね、織姫様っていう、まあ、旗織りをするお姫様がいてですね、まあその二人は恋をしてしまったわけですよ。そしたらですね、二人はもう毎日のようにデートをして、まあそういうことですよね。デートをして、こう、ラブラブすぎてですね、お互い仕事をあんましなくなってしまったと。よろしくないですね、これは。というわけでですね、天の神様がプンプンって怒ってですね、もう仕事せえっつうことでですね、二人を天の川の対岸に引き離してしまったんだそうですね。でもまあ、
さすがにねかわいそうだからっていうんで1年に1回だけ会えるっていうね話なんですけれども、まあ何ですかね、その一回昔なんかの話で読んだところによると、まあ織姫様と彦星様がこう仲良くしていたら天の川が急にその天の神様のねあれでドワーって氾濫してきてですね、彦星様がわーって流されちゃったらしいんですね。星の川なのにどうして流されるんだというところは置いといてですね、わーって流されててわーってなってわー彦星様ってなってですね、織姫様はもうきっとこうね毎日会えないくなるっていうことは分かってたんですね。なので7日に会いに来てくださいねきっとですよって大声で言ったらしいんですね。そしたら彦星様は7月7日に会いに来てくださいと言われたと勘違いをしたらしいんですね。まあこれはなんかの本で読んだんですけれども、そこでまあ1年に1回しか会えなくなったと。本当は織姫様は毎月7日に会いに来てって言ったらしいんですよね。でも彦星が勝手に勘違いしたと。そしてまあカササギーズがですね、橋を作ってくれて会いに行くようになったと。すごいね、カササギが作った橋とか渡ってみたよね。ちょっと怖いかな、まあそんな感じですね。この間なんかテレビであれやってましたね、猿が橋を作るなんだろうな、猿がですねこう川がバーンってあってですね、猿たちがそこを渡るためにですね、なんていうんですか、さすが猿ですよね、せいやーっつってですね、ジャンプをして、まあ一匹ずつまあ足を走って掴んでいってですね、まあ対岸からも猿たちが走って掴んでいってですね、で最終的に真ん中でドッキングってすると橋になるじゃないですかね。そこをまあ別の猿たちがウッキッキッキッキッって渡っていくっていうことがね昔あったのかなかったのか、それをヒントにして作った橋っていうのがあるんだよっていうのをテレビでやってましてですね、ほんまかいなと。猿が橋作ってるとこ見たことないんですけどね。むしろ猿がねそんなにいないよね。時々うちの方とかは猿が山から降りてきたりするんですけども、どこ住んでんだよって話なんですけどまあ時々ね猿が降りてきたりするから、まあそうすると回覧板とかにね、懐かしの回覧板とかにね、まあ猿を見かけたらからかっちゃダメだよみたいなのとか、目を見ないとか餌を与えないとか、そういう注意書きがですね、まあ一つ一つイラスト入りで、誰が描いたイラストなのかわかんないんですけど、イラスト入りでまあそういうのが回覧板で回ってきたりとか、学校でプリントで配られたりとかするんですね。でどこ住んでんだよって話なんですけどねまあまあそういう感じのところに住んでおります。楽しいね。まあそんな感じですね。まあで、まあなんか玉名バターの話どっか行っちゃったけど、あ、この間ねどっかにね短冊が置いてありましたね。それを見ましたね。なんかまあ6月ぐらいからもう短冊とかね置き始めて、願い事を書いてみようみたいな感じですねまあ子供向けなんでしょうけど、それでね、いつだったかな、そう去年かな一昨年かな、どっかのねショッピングセンターで七夕ってことで短冊を置いててね、でまあ皆さんの願いは何ですかみたいな感じで書いてくくってくださいみたいなのがあってですね、まあ私は友達とかとたまたまショッピングに来ていてですね、あれっつって見てあ、なんかあるあるって書いてみようよとか言って、でも、まあ、いざ願い事書けって言われると、まあ、子供だったら例えばなんとかになりたい、サッカー選手になりたいとかさ、まあ、あとは何、ゲームボーイ違うな、DSLL が欲しいとか、ゲームボーイ欲しいっていう子供今時いないよね、とかさ、なんかほらなんだろうな、テストで100点取りたいとか、そんな真面目な子いるのかな、まあそんな感じ、なんかそういったほら願い事をまあパッと思いついて書けると思うんですけど、まあさすがにねもう20歳過ぎるとですね、まあサッカー選手になりたいとか、例えばお花屋さんになりたいとか、まあそういった将来の夢みたいなものはパッと思い浮かばないわけですね。っていうかもうむしろほとんど慣れるものになっちゃってるし、 そのサッカー選手とかに今からなれないことを分かりきってるしみたいな、そういう悲しいですよね大人って。そんな感じなんですけども、じゃあ何を書こうかなっていうわけで、まあじゃあそしたら皆さんは何を書いてらっしゃるのかしらということは気になるわけですよ。でまあちょっと書く前に見てみようよっていうことでチラチラこう見たんですけども、そうね、まあご時世がご時世でしたから、復興が進みますようにとかね、そういった願い事も結構多く見られたんですけれども、時々ねネタに走ってる人がねいましてですね、なんかいろいろ結婚したいとか、まあ、そういうのはネタでもないんだけど、ずっと一緒にいられますようにとか、もうね死ねって感じなんですけども、それはそれとしていえいえ大丈夫です、気のせいですよ今言ったのは、まあそんな感じで、はい、そんな感じのもあったりしたけど、まあ、ね、一番ネタに走ってて最高だったのはですね、私は貝になりたいって書いてあったんですね。まあ中井さんの出てた映画ですかね、私は貝になりたいって書いてあって、しかもその横にですよ、私は貝になりたいって書いてあったんですけど、貝が何ですか、食べる貝、ホタテ貝とかの貝じゃなくて、隣にあったオリジナルはホタテ貝とかの貝なんですよ。その隣に明らかに後付けでですね、誰かがいたずらで書いたものが、私が貝になりたいって書いてあるんですけど、その貝がね、貝の国のね貝なんですよ。武田信玄とこの貝なんですよ。もうね爆笑ですよね。貝になっちゃったよっつって、もうどうするっていう、もう貝さんと結婚するしかないよねっていうね、まあそういうどうでもいいような話なんですけれども、まあ貝さんっていう人いるよね、いらっしゃいます、いらっしゃいます。そんな感じでかなりねそれも爆笑でね面白くって、でまあそれに対抗してなんか面白い方書こうよって言ったんだけども、ハードル上がりすぎちゃってね、もう何も書けなくなったので、なんかどうでもいいような願い事っぽいものを書いて帰ったような記憶がありますね。もうあのギャグセンスは高すぎたね。ちょっと七夕とあんま関係ないところまで話が進んでますね。で一応このコーナーではですね、皆様からの私に語ってほしいテーマをですね募集しております。随時募集しております。なのでまあこれからでしたら、まあ、8月のテーマとか、そうねそんな感じのものをね応募していただけたら嬉しいななんて思っております。はい、で応募方法なんですけども、エンタメディアジャパンっていうサイトがありましてですね、こちらのネットラジオの方で放送しているものなんですけれども、そこから、番組への投稿はこちらみたいなバナーがあるので、そこをポチッてしていただいて、で、番組名に、まあ、綾野のフリー&イージーとか書いていただいて、まあ確かハンドルネームっていうのがあるので、そこに例えば俺とか羊とか、そうね、なんかそういうのを書いていただいて、でまあ何でもいつも聞いてますとかでもいいし、今日聞きましたとかでもいいし、あとはこのテーマについて話してねとかでもいいし、まあ何でもいいので、はい、メッセージいただけたらご紹介させていただきたいなと思います。はい、別にテーマ以外でもね、なんかまあ感想とかでも言っていただけたらとっても嬉しいので、ぜひお待ちしております。はい、ちなみにね、なんか毎月抽選で1名様にですね5000円分のなんかギフトカードが当たるらしいですよ。エンタメディアジャパンのラジオ番組にそういった投稿をしてくださった方の中から抽選で1名様にっていうことなので、まあ、ぜひぜひふるってご応募いただけたらなと思います。
フリー&イージー、綾野と一人しりとりをするのだのコーナーです。
はい、ではこのコーナーでは私高梨綾乃が一人でしりとりをいたしますので、皆様はそれを聞いてちょっとクスッとしていただけたら嬉しいなーなんて思っております。はい、皆様ですね、これは、しりとり一人なんですけれども、一人ではないですよ、みんなも参加してくださいね。はい、というわけでですね、しりとりの前回までのあらすじですね。まずはしりとりのリーからスタートしてリースで終わったんですけれども、リースからスタートしてメダカで終わりました。 ました。その後まあいろいろありまして、まあ飛ばしましょうかね、いろいろね。まあその後ですね、ユースから始まってジャーマンポテトで終わった回があったりなんかしてですね、何なんだそれはと。それでまあその後ですね、霜から始まってギラバンツ北九州で終わったっていう、そういう衝撃的な回もありました。そして最終的にギラバンツ北九州からずんだ餅って移り変わっていきましてですね、ずんだ餅から始まってシンバルで終わりました。割とまとも。シンバルから始まってなぎなたで終わりました。なんでだというわけですね。なぎなたから始まった時は何で終わったのかな、よいしょっと。あ、これがもしかしてラストかな。なぎなたで終わったというところからですね。はい、じゃあなぎなたのたからいきたいと思います。じゃーん、なぎなた、たなぎなたってなかなかね物騒ですよね今時ね。あれ大変らしいですね、銃刀法が変わっちゃったからね。でまあなぎなたのことはいいんだよ。はい、なぎなたのた、たたぬきたぬきたぬきね、あれね面白いですよ。あのうちのおばあちゃんはですね、東北の方に住んでるんですけれども、宮城県の方にね住んでるんですけど、まあ海側じゃなかったので津波の被害とか特になかったんですが、まあそれはそれとして、そんなわけですね、タヌキがある日農作業をしていたら、おばあちゃんがね畑でね農作業をしていたら、なんだか視線を感じたと。なんだろうかおばあちゃんは思った。そしてそーっと振り返ってみると、なぜか道祖神のところからタヌキがこちらをちらと見ていたそうなんですね。でおばあちゃんはたわげたらしいんですね。タヌキだと、珍しいタヌキだと、でびっくりしたらしいんですけれども、タヌキはすぐにてってこてってこと逃げていったらしいんですけれども、その時のおばあちゃんのセリフすごいですよ。いやー、タヌキなんかね見かけないね、キツネならいるんだけどキツネもいませんよみたいなね。はい、そんな感じです。はい、タヌキでした。はい、タヌキかキキね、キーキーキーキーキーかキーキーキーキーキーキーって何、キーキーキリキリンはまずいな。そうね、キリギリス、なんかそれ前出た気がするな。キリね、道具のキリですね。こういう軸に針が当たってシューってやると穴開くやつね。なんとなく伝わったかな。はい、あれがね昔からうちには一本ありましてですね、子供の頃からまあ穴を開けたい時にはあれを使ったんですけれども、まあ子供の頃とかもね危ないから結構高めのところに置いてあって、使いたいっていうとねおばあちゃんが入って出してくれて、でまあそれでニャーって穴開けたりしてですね使っていたんですけども、まああれ子供からすればね結構とんがってるしちょっと怖かったですけどね、まあおかげで道具の使える子供大人に育ったような気がします。まあ、危ないからって何でもかんでも使わせないのは良くないよねっていう感じかな。何が言いたいのか分かんなくなったけど、とか言ってる間に結構いい時間になっちゃったので、次はキリのリーからスタートしたいと思います。次回もお楽しみに。
フリー&イージー、フリー&イージー。
はい、ということでお送りしてまいりました、あやののフリー&イージー。またしてもお別れの時間がやってきてしまいました。はい、ということでですね、告知なんですけれども、そうだな、7月の6日にですね秋葉原のライブガレージ秋田犬というところでですね、ガールズボーカルライブっていうのに出演させていただきます。でこちらはですね、女の子アーティストがほとんどっていうか、まあ、全部女の子がボーカルっていうところがありまして、あとはまあ男の人がね入ってることもあるんですけども、その場合は必ずねメンバー一人は女の子なので、まあ、女の子が好きな方も女の子が好きな方も遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。詳細はですね私のブログアメブロの方でですねアップしていきたいと思いますので、そちらを、チェックしてみてください。アメブロの方はですね ひらがなで綾のマニア小さいつ星、星はね記号の星ですね。で検索すると多分出てきますね。綾のマニア小さいつだけで出てくるかなって感じです。はい、ぜひぜひ見てください。で、それ以外はとりあえず今のところないのかなって感じなんですけれども、あとはこちらのエンタメディアジャパンのね、ホームページの方から、ネットテレビの方もやっております。こちらはですね、ジャジャウマ AMTV っていうやつで、そちらは私と、もう一人男性アーティストの小原博之さんという方とね、一緒に組んでやらせていただいておりますので、ぜひぜひそちらも結構ね面白いのかな、わかんないけどはい、頑張って体当たりでいろいろ頑張っておりますので、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、まあ毎日暑くなってきましたのでね、皆さん熱中症とかくれぐれも気をつけていただいて、そうね、あんまり無理をせず、まあ水分補給をしっかりして、歯磨いて、飯食って、宿題やって、違うわという感じですね。はい、ぜひとも健康に気をつけて夏を乗り切っていただけたらなと思います。ここまではシンガーソングライター高梨彩乃がお送りいたしました。ぜひぜひ次回も聞いてくださいね。それでは失礼します。バイバーイ。
もう一人の私、隠れてたの知らんぷりしてた。私自立した女だから、結婚なんてしなくて生きていける。
FM 放送、RFT 東関東放送、RTS
高津久美放送 And Entertainment Japan。